アルフィーお笑い夢100年スペシャルイヤー。
夢から始まり、 The アルフィーはデビュー52年目に突入しました。夢はつかみ、そして叶えるもの、音楽は夢への扉を開けてくれます。僕たちと一緒に終わらない夢を見つけませんか。
The アルフィー終わらない夢100年スペシャルイヤー。
今週も坂崎幸之助と
桜井勝でお送りいたします。
はい、じゃあまずオープニング聞いてくださいね、はい、ニューアルバム君が生きる意味から The アルフィーで疾風怒涛。はい、リクエストいただいてますよ。
はい、
長崎のまおりさん、ニューアルバム君が生きる意味から疾風怒涛をリクエストします。ギター抱えて歌ってる坂崎さんを想像したら吉田拓郎さんみたいでかっこいいなと思いました。早くライブで見てみたいですと。
すごいですね、このギターも。
ガンガンガンガンね、結構いい音してます ね、 すごいですね。今回アルバム生ギターもなかなかね、
いやみんないい音してるよ ね、
結構満足いく音で撮れましたね。
さすがですね。
やっぱり高見田がいつも高いギター持ってきてっていうからな。値段かやっぱりな。
いや、ね、値段と名手がいないとダメなんです、うん、いくら高いギターだって私が弾いてごらんなさい。
そう、
誰も何とも言わないですよ。
そんなことないでしょ、うん、ね、まあでもライブでね、
うん、
やんなきゃいかんですから ね、
ですね、
練習しないとな。はい、疾風怒涛をお送りしました。改めて坂崎幸之助です。
桜井勝です。
はい、The アルフィー終わらない夢100年スペシャルイヤー、全国のリスナーと一緒に大好きな音楽、愛すべき仲間たちとつながっていく50分間でございますよ。
はい、
じゃあ、いつも通り最初のコーナー夢の力いきましょうか。
いきましょう。
はい、まずじゃあ僕からいきましょうかね、はい、こちら石川県の AD1978 さん、
うん、
ね、1978生まれでしょうかね。夢の力のコーナーは皆さんとても高い目標や素敵な夢を持っていてすごいなと思ってます、
うん、
そんな私の目標、夢はボーリングで150超えのスコアを出すことです。昨年の職場のボーリング大会では100ちょっと超えるスコアが精一杯でした、周り見渡すと上手な人多くて恥ずかしくなりました。そう、本当僕らでも100ちょいぐらいだよな。
いや行かなかった。俺
行かない時もあるよね。
俺とあの高見沢でブービー賞を争ってたことがありました
、はい、年上の参加者が多かったんですが、私たちはボーリング世代だからねと涼しい顔です。毎年ボーリング大会があるので150くらいのスコアを涼しい顔して出してみたいと思ってます。週1回仕事終わりに1ゲームだけでもいいんで練習していけたらいいなと。ちなみに3人のうちでボーリング上手いのはどなたですかと。どっこいどっこいでしょ。
いや坂崎でしょ。
僕120くらいかな。
あ、じゃあすごい俺と高見沢はひどいよ
そう、
あのね、高見沢の場合はかわいそうなの、
うん、
あの自分の体型と体重と、うん、その投げるあの球の音数、
うん、
これが親指がでかいんで入らない
の。あのボーリング場に置いてあるボールだ
と自分の体に合ってるボールが親指が 入ったら投げた時に抜けなくなっちゃうの。それであいつ仕方なくて重いやつね、でかくて
一番重いやつだよ。
そうで親指が入る、あれで投げてたから多分ね、
そうだ
大変だったのと思う。
マイボール作んなきゃダメだなあいつの場合な、
うん、で今あの、まあ、我々もちょうどその高校とかそのぐらいはボーリングブームありましたし、一番最初はもっと小学校の頃か。
そう、小中学校、
ね、中山律子さん
と律子さんとか ね、そうそうそうそう、
あの頃はありました。それからどんどんあのボーリング場があちこちにいっぱいできて、
で朝安いとかね。
ああそうだね、
モーニングなん
だ。それでマイボール持って、うん、マイシューズ持ってる人もいて、うんうん、後で分かったんですけど、あれ、うん、あのちゃんとこうぐにゃーっとフックっていうか、うん、ま、曲がるように、うん、な作ってあるんだってね、中に重りが。
あ、そうなの。
そうだから
知らなかった。
プロは ここではどれを使うと
そ、
ま、あの曲がりでいくかってんで。
あ、そうなんだ。
10個ぐらい持っていってやるわけでしょ。
俺あんまり曲がんなかった、グーンって。
投げ方が分からなかったんですよ。
あれってさ、点々に合わせていくんでし
ょ。俺なんかまっすぐしか投げられないからその点々に合わせるしかない。体格上の一本なんて、どうやって投げるのって
そうだよね、
いや難しいですよ。
一番右に残っちゃうと大変だから。
大変、絶対ガーターだもんね。
ガーターだ
よ。俺ね、札幌でね、前の日に札幌に行って、次の日はコンサートの時に田瀬とね、ボーリングやりましょうって言われてやったんだと思う次の日も体、肩と腕と
ハッピーピー、あとこの
そう
手のひらの筋肉が痛くなる。
握力、
そうそう、
楽器が弾けなくなるぐらい。
やばい。
それからだからもうボーリングもやめるってやめたんですよ。
もうね、ライブの前は特にやめた方がいいね。
ね、ライブの前はダメですよね。
先週かけたあの高瀬さんのね、好きだった人のアベレージが102だったっていう、うんうん、ね、あれもだから当時のボーリングブームの、
そうだよね、
ね、あの、うん、時代をちゃんと歌ってるんだよな。
うん、まあ、どのぐらいみんな行くのか分かんないですけど、
150行ったら大したもんだよ。
大したもんですよね。
頑張ってくださいね、
はい、頑張ってください、はい、じゃあ次行きますよ、茨城県のハッピーのりりんさん、
のりりんさん
60代の方ですね、はい、10年前よりデイサービスなどの施設でギター弾きをしています。
あ、いいですね。
若い頃は歌手になりたかったけど、うん、地方に住んでいたし親も厳しくチャレンジする勇気もなく、高校卒業後は地元で就職し結婚、うん、子育てと普通に人生を歩んできました、
うん、
しかし人生後半に差し掛かり、何かしたいとギターを持ち出して練習していたら、うん、縁あって施設などで弾き語りをさせていただくことができ、うん、現在も続いておりますと。
あ、いいですね。
今は月3日程度で依頼をいただき、施設の利用者さんやスタッフさんと楽しく過ごすことができています、
うん、
しかも歌い続けたおかげで最近は利用者さんや入居者さんと年齢が近くなり、うん、歌う歌も我が青春の頃の歌で良くなりました、
うんうん、
今ではレパートリーも広がり楽しさが倍増しています。多い時は70名くらいの方が鑑賞してくださり嬉しいです。
すごい、ね、
すごいじゃないですか。すこれライブハウスもう満杯ですよ。
本当、ね、
最近思いますが、きっと夢が叶ったんだな、納得できる声が出る限り続けようと思っていま す、
ね、
うん、そうですよ。やっぱりね、やっていたことを ねもう一度やれば ねできるんですよ、
ね、しかもやっぱり世代がね、
世代が ねそうですよね。
皆さんだいぶ近くなってきましたから、お年寄りもだから知ってる曲も多くなってる。
そうですね、
ね、
共通の曲があれば、そうだよ、これはいいですよね。
よくチャートね、うん、僕あのもうちょい年取ったら老人ホームで2人で回って、うん、グループサンズの曲歌おうとかって言ってるんです
よ。ああそうか
そうそう
もうちょっとって言っても急がないとあれだ
こっちがね
チャー1個下だっけ。
チャー1個下、
うん、でもまあほとんど同年代だからね。
そうだよ、2人で回ろうっつって
2人で回ったらすごいだろうね。だって何でも弾ける坂崎と何でも弾けるチャーでしょ。だって
そうだよね、
ちゃんとサイドギターとリードギターで全部いけますね。
好きだね。
で2人とも歌えるし。
ああそうだよ、あいつも
俺も入れてい
いよそれみんなでみんなで老人ホーム回るの70人の前
で。いやでもね70年も来るってこれ、ね、もう立派なもんですよ。
みんなやっぱり聞きたいんだよ生でね。
そうなんだよ、そう絶対そうだよ。やっぱりね、うん、テレビや CD で聞いてもうそれもそれでいいけども、ね、生を聞きたいっていうのがきっとあるんでしょうね。
で聞きたい曲があったら
声出したいし、
出したいしリクエストして、
こういう方増えてくるといいですね。
いやいいですよね。
弾き語りとか、もういろんな楽器の、ね、方々も含めて。
あとね、聞いた話でどっかの施設で、うん、例えば髪の毛を切るとか、うん、あと何かを教えるとか、うん、僕らだったらギターを教えるとか、うんうん、書道を教えるとか、うん、そういう人たち
カルチャークラブね、
そう増えてきてるみたいだから、
ね、あなるほどね、
いいことですね。そういう
のね、時間はあるしね。
そうだよ。
あとは触れてみて、もしかしたらそこからね、沼に入っていくんですよね。
入ってる人もいるでしょうから、
ね、いますよ、
いいですよ、余生を楽しむためには。
そう、絶対それはいいことだと思いますね、うん、これからも頑張って、
はい、
70名と言わず、ね、100名1000名が集まるようなところでぜひやっていただきたいと思います。
はい、はい、皆さんの夢にまつわるお話待ってますよ。
はい、それではここで1曲お送りいたします、はい、リクエストいただいてます、広島県の小鳩さん、うん、20代の方です。大好きな曲冬将軍をリクエストします。
冬将軍、
私はファン歴1年の新参者です。
あら、
ゼアルフィーを好きになったことをきっかけに大学の友達のおばや、うん、親の会社の上司など普通に生きていたらなかなか出会えなかったであろうとても年齢の離れた方々とゼアルフィーという共通の話題をきっかけにつながることができました。不思議な出会いもあるものだなと思うとともに、このような素敵な出会いがあったのも JRP の皆様が長い間元気に活躍されていたおかげと尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。
ぜひこれからも末永く応援させてくださいという、ね、20代でアルフィーを知ったことにより、ね、年上の方々と話が合うようになった、
ね、お父さんお母さんぐらいの ね、
これはいいですよね。
そうですよね。
それでは小鳩さんのリクエストにお答えしまして、うん、1979年のシングルでございました。
これまた古い曲をリクエストして
ですよね、角刈り騒動とかで聴いてみたんですかね。ジ・アルフィーで冬将軍。
鏡の中寂しく
The Alfie 1979年のシングルでございました。冬将軍をお送りしました。
はい、続いては The Alfie 喫茶室ですね。
喫茶室ですね、
はい、僕らとリスナーの皆さんとでゆったりとお茶でも飲みながら
ちょっとじゃあお茶をちょっと、ね、飲ませていただいて、
僕もじゃあお茶飲んじゃおう、
うん、
みんなもどうぞどうぞ。
東京都のマジカルティーンエイジャーさん、
はい、
ティーンエイジャーですから10代の方ですね。
そうね。
僕は小さい頃からラジオを聞くのが好きです。
お、
昨年一番聞いたラジオ番組は終わらない夢
そう、ありがとうございますありがとうございます。
僕の母は学生時代にアルフィーのファンでしたが、うん、仕事が忙しくなってからアルフィーの音楽から遠のいていったそうです。
あ、そうなんだ。
しかし一昨年からこの番組、うん、終わらない夢の面白さに気づいたようで、
うん、
アルフィー熱が再燃しています。
そうなの、ありがとうございます。
夢や目標に向かうリスナーさんのメッセージとリクエストされる楽曲がどれも素敵で、
うん、
前向きでなんていい番組なんだろう、
素晴らしい、
ね、と思いました。
ありがとうございます。
そしてそんな僕もアルフィーのファンになりました、
うん、
以前母が見ていたソングスを隣で見て、
うん、
なんて面白い人たちなんだと思ったのと同時に最後に流れた始まりの歌を聞いて、
うん、
バンドの歴史と相まって感動しました。アルフィーの曲は挫折や困難を乗り越えていく勇気と大切さを教えてくれるものが多いです、
うん、
僕がアルフィーを好きになった一番の理由はここにあります。
あ、
もっと早く出会いたかったと思う曲がたくさんあります、うん、最近の僕にとって、お三方の作る音楽は新旧問わず心の常備薬になっています。うまいことを言いますね、本当にありがとうございます、ね、まあ、もうちょっと早く出会いたかったと言っても10代でしょ、
ね、
それはね、やっぱり出会えたことがやっぱり嬉しいことですよね。
そうそう、出会えたことでも OK です
よ。いや、もっと早く出会いたかった、いや大丈夫です、
ね、
まだこれから大変ですよ、
ま
あ、いろいろと引っ張り出さないといけませんからね、
はい、
まあ、でも
お母さんもね、復活してくれたんだね。
お母さんもね、
ありがたいですね。
ソングスからあれでしょう、きっと、うん、紅白歌合戦から、
はい、見て。
でもこの10代の若さでラジオをよく聞くっていうのも ね嬉しいことですよね。
本当ですよ、嬉しいね。今の若い子はラジオを聞いてくれる。
息子が先に聞いていた好きな番組をお母さんが聞いてまた再度沼に入ってもらえるって、ね、うん、嬉しいです。本当、うん、ちゃんと頑張ってやんなきゃいけないですね。
本当だよ。お人よしだけじゃダメだよ、桜井も。
そうだよ、ね、お人よしだけじゃ食っていけない時代になってきますからね。
お人よしって思い出したけどさ、
うんうん、
桜井もそうだけど結局3人ともお人よしだよ。
もちろんですよ。
断れないな。
断れないでしょう。いろんな失敗をしてきたのはいい人だからですよ。
そうですよ普通だと断るよな。
そうですよ、レコード出すっていう前の日まで仕事してて前の日に出ないって言われたんですよ。普通だったらさ、ただじゃ置かないでしょ。
そうでしょう。
それはさ、
暴れるでしょ。
それはまあ自分たちが悪いんだ。
そうです、
ね、自分たちのせいにして
同じ事務所の、あとは歌手の方々の
そう
バックバンド
バックバンドやってくれる。そうです。
お人よし
でもあるし、でもしょうがないでしょ
う。そうですよ、
発給といってもね、一応もらってますからね、プロとしてね。
でもね、うん、嬉しい、その親子、
ね、
いい親子だね。
いいね、ぜひあの親子でまたライブで来てください ね待ってるよ。
はい、こちら東京のともちゃん、
はい、
20代だよ、
うん、
突然ですがエスコートってうまくいかないもんですねと。
あ、
そう、先日アルバイト終わりに同じシフトの女の子を傘に入れて駅まで送りました、
うん、
いつも私は A 駅、彼女はバイト先により近い B 駅で電車に乗っているんですが、
うん、
途中で道を選ぶときにどちらの道に行きますかと言われて、
うん、
とっさに相手に気を使わせないような言葉が出ず、
うん、
B 駅がこっちだからと余計な枕言葉をつけて、
うん、
彼女がいつも使っている B 駅に向かってしまいました、
うん、
私がいつも使っている駅ではないので、
うん、
彼女に恐縮されながらも、うん、それを押し切って B 駅まで一緒に行きましたが、
うん、
とっさにスマートな応対ができず、
うん、
恩着せがましかった気がして頭を抱えました、亀の甲より年の甲、人生経験が豊富なアルフィーの皆様に、女性もそうですが男性に対してもスマートに接するコツをお伺いしたいです。
いや、でもとっさに B 駅に行ったことはいいんじゃないですか。
気使ってもいいよね。
ねえ、うん、A 駅なんですって言ったら余計さ
ね、
あ、私 B なのでこっちでって
、そこで余計にお互いに気を使っちゃうじゃん。
そしたらもしあれだったら傘も渡す、
傘も渡しちゃう。
うん、で、うん、あなたはこれで帰りなさい、うん、ああな、私は濡れて帰るから
それもうめちゃくちゃ気遣わせる
それはすごく気遣わせますよね。
でもこれ良かったと思うけどな。
いや、いいんじゃない。それあの、ね、気にしすぎなんだよきっと。考えすぎだよ。
ともちゃん気にしいだね。
そうだよ、
ね、多分ね。
だって十分じゃない、駅まで送っていただいたらさ。
全然大丈夫です、バッチリだ
と思う。その後もうちまで行くぞとかって言ったらね
そうそう、あとは本当は私は A 義なんだけどさ、
そうそう、
あなたが B だったら B に行ってあげますわ、
そうそう、言っちゃったら、ね、それは考えたら間違ってないと思うけどな。
素晴らしい。
そんなにスマートに生きようとしなくていいよ。
いい、全然大丈夫ですよ、
まあ、不器用ですからって言って、
ね、でもちゃんと相手に気使ってるもんね。
気使ってるし、だからそれで気をまた自分でそう 思うのはちょっと気を使いすぎですよ。
規制がましいかなと思っちゃったっていう。
そんなことないよ、もう今や大丈夫だよ
ね。
うん、
いやなかなかほらね、あの最近は気がつかない人が多いとか、
うん、
なんかねそのなんていうんですか、人に気を、うん、使わせてしまう方が多いとかって言いますけど、うんうん、いやトモさんは素晴らしいと思いますよ、これ、ね、これでね、
そうですよ、
いいと思うよ、もういいんじゃないですかこのまま。
傘に入っていくなんて一番いいことですよこれは。
本当だよね。
ね、
スマートに接する、
うん、そんなスマートじゃなくていいっ て、 いいって、スマートにすると余計この人慣れてるなって思われるから。ああ不器用な方がいいの、ね、
あとはお人よしで、
そうお人よし、茹でて帰っちゃおうなんて言いながら ね、
ね、はい、ほっこりする話とかにっくり笑える話などお待ちしてますよ、
はい、お待ちしております。さあそれではここで一曲お送りいたします。リクエストもいただいてます。東京都の千葉春樹さん、
うん、
30代の方、月光誕、はい、ムーンライトラブソディをリクエストします。1月が誕生日の職場の後輩に誕生日プレゼントとしてニューアルバムをプレゼントしました。
素晴らし
い。後輩は The Alfie の存在こそ知っていたものの、
うん、
曲自体は1曲も聴いたことがなかったそうで、うん、ニューアルバムの1曲目である月光誕が後輩にとって初めて聴く The Alfie 曲になったのです。
なるほど。
初めて聴いたからかこの曲が気に入り、これが本当に70代の人の曲なのかとびっくりしていました。今では通勤中にヘビーローテーションで聴いているとのことで月光誕をリクエストします、ま
あ確かにね、
ニューアルバムをプレゼントして本当に良かったと思いました。
いやいや僕らも嬉しいですよね。
千葉ちゃん偉い
偉いよ。
私も嬉しいです、うん、もう全くアルフィーを知らない
1曲目が結構だもん ね、
ね、そうどういう印象を持つんでしょうね。
やっぱり70の声じゃないと思ったんじゃないですか
思うでしょうねさあそれではリクエストにお答えしまして、ニューアルバム、君が生きる意味からジアルフィで月光誕ムーンライトラプソディを聞いてください。人間 ZRFEE ニューアルバム君が生きる意味から、 ZRFEE で月光タムーンライトラプソディをお送りしました。
ZRFEE お笑い夢100年スペシャルイヤ
ー。はい、続いては ZRFEE 放送100景ですね。
はい、
僕らがデビュー以来いろんな形で参加してきた、テレビラジオの番組を振り返っていきますが、今回はラブラブ愛してる、1996年から5年間2001年にかけて放送されていた、吉田拓郎さんとデビュー前のキンキキッズ、今の堂本ですね、が進行を担当した音楽バラエティ番組で、僕はもう最初からあの出させていただいてましたね。
もう吉田拓郎といえばその下に坂崎幸之助ってついてきますから、漏れなく
そうですよね。
長いね、お前もね。
長いね、
テレビもラジオもね、拓郎さんと。そう
ですね。これでも拓郎さんは最初結構渋ってたんだよ、
テレビ。
テレビもうね、まずキンキキッズっていうのが知らなかったから、デビュー前だしね、しかも17ぐらいでしょ、やつらは。拓郎さん50歳だったんですよ、この時。
ああそう、
1996年。そう、それで坂崎頼むよっつって得意の、いやいや、1回目は安室奈美恵さん と、ツンクだったのかな、ゲストが、で話が全く合わなくて、拓郎さん、ただ横にこう座ってるだけでキンキッズが進行してんだけど、もうただいるだけだったらしいんですよ、それで拓郎さん懲りちゃって、坂崎2回目からやってくれって言ってダメですよ拓郎さんっつって、それで苦肉の策で拓郎さんを喋らそうと、カムカムギターキッズっていうのを作
る。ああ、なるほどね、
ギターを教えるんだったら拓郎さんも多分喋ってくれるだろうと、そこから始まって、今や拓郎さんはもうね、このラブラブ愛してるに関して、めちゃくちゃ感謝してると。あの人ってテレビ出なかったじゃない、
出なかったね、
まずね、テレビ出なかったし、ちょうどその50歳の頃、まあ僕は思うにライブとかもまあ盛んにはやってたとは思うんだけど、まあある程度なんかもうなんていうの、固定のファンの人、まあ拓郎さんの言う おじさんおばさんばっかりになって、ちょっとやっぱ新たなファンをつかむにはどうしていくか分かんない状態だったと思うんですよね、そこでこのキンキキッズとのラブラブ愛してるっていうのはすごい功を奏して、
いやでも そうよ、すごい番組だったと思うよ、
拓郎さんのライブのね、客層が変わって、僕らみたいな昔のファンからブーイング食らったらしいですよ。拓郎さんはでもそれがすごく、あの50歳以降のね、自分 あのライブ活動、音楽活動にとってもういい方に転がってっ って今でもとても感謝してるみたいな。
ああそれはね、いやでも50で始めて、逆に拓郎さんの元気さっていうのが伝わってきたけどね、
ね、
僕らにとって、俺たちから見るわね、
やっぱりテレビに出ない拓郎さんって、
そう、絶対よ、
あんな喋るんだ、
だってテレビに出るって言ったら大変だったんだから、もう
そうだよ、周りはね、
周りが
そうだよ、ね、それが毎週のようにね、あえてテレビに出れるような、しかもいろんなミュージシャンが来たじゃない、あれトークだけじゃなくてさ、まあ、音楽メインだもんね。
そうだね、あの演奏してそのゲストと歌うっていうのが一応メインですからね、
で必ずゲストミュージシャンが来て
さ、
ね、それであのドラマーがよく変わったんだけどさ、ギタリストはね、あのポール・ギルバートがよく来てくれた。
あ、考えてみたらすごいのが来てるよね、
ポール・ギルバート、
そうそう、日本によく来てて、
そうそう、
俺ピックもらってう嬉しかったもん。
で俺とトムちゃんで、ブラザートムちゃんで、日本にこんだけ縁だから日本の名前つけようぜっつって、北風一郎っていう名前つけたのさ、
つけてね、
あいつ名刺作ってたポール・ギルバートが。
高中さんもやってたでしょ、
高中さんも最初の頃や
ってたね、やってたよね、
あと土屋公平とか。
ああそうだね、だからそれだけでも結構ね、いろんなミュージシャン見られて楽しかったよね。
ドラムがねやっぱいろんな人がいて、カーマン・アピスが来たね。
あ、カーマン・アピス、
ポンタさんも来た、
うん、
カーマン・アピスが来て、
それでもすごいな、
すごいよ、いろんなミュージシャン来た。あとね、あの亡くなったラウドネスの樋口、
あ樋口ね、
デイビー、樋口が来た時にゲストが北島三郎さんだったんです。
うわー、北島さんの曲を樋口が叩くの。
そう、函館の人、
函館の人ヘビーメタルが、
そう、そしたらね、北島さんからドラムがうるさいって言われた。
そうだろうな あいつ俺たちも一回叩いてもらったじゃん。無言劇か。
うるさかったもん
な。うるさかったよ。だって重いからさ、ドンっつって。
ドンっつって。すごかったよ。いや、そういういろんなね、あのミュージシャンと接点ができて、
そうだよね、
すごい楽しい番組で、しかも拓郎さんってさ、うん、やっぱミュージシャンファーストなんですよ、
うん、
ミュージシャンの扱いの悪いテレビとか大嫌いなんです、
う
ん
う
ん、
そうだよね、うん、だからよく音のこと言ってたね。
そうそう、
でこんなやりにくい状況 で普通みんなできないぞとかってやってたもんね。
でラブラブ愛してるも、うん、お客さん入れてライブじゃない、うんうん、それでとにかくミュージシャンがやりやすい環境にしろって言ってさ。
そうなんだよね、
テレビってな、うちらもさ、あの、でさ、あの
こんなこと言っちゃなんですけど、やっぱり絵の方が主流になってしまうんで。
そうなんですよ。いや、そこはね、拓郎さんのすごいいい影響があったと思う。で
そう考えると、うん、ソングスとか、うん、ものすごいよね。絵もそうだけど、
あのやりやすさ、
ね、楽器からないから、音の問題からね。
だからその辺から変わってきたんじゃないかな。
そうだね、う
ん、それまで僕らがよくテレビに出てた、うん、80年代ぐらいまではね、
そうだったんですよね。
まだ絵がだってモニターとかも横の方にさ、
もう某局のやつなんてあれですよ、ね、アンプが20メートルぐらい向こうですからね、聞こえません。俺コード20メートル買ったんだから、それガス管みたいだったんだよ、ね、シールドが。今ワイヤレスがあるから何でもない、本当だよ、ないけど、
うん、どうやって結構苦労したのがね、うん、ラブラブ愛してるとってもやっぱりミュージシャンにとっては良かった、
うん、まあでも本当あの世代を超えてきっと見てたんじゃないかな。例えばキンキだったら ね若い連中も見るし、拓郎、ね、さん世代からも見られるわけだから、
まあ、ある意味伝説の番組ですよ。
そうですよ ね、
ううね、うん、アルフィー放送百景、今回はラブラブ愛してるにスポットを当ててお送りしました、
はい、
続いては、The アルフィー音楽館ですね、
はい、
陽光新旧問わず3人が影響を受けた感動した音楽を紹介していきます。今日は桜井が担当します。
はい、そうでございます。 The アルフィーがデビュー50周年を迎えたのをきっかけに、はい、改めて自分のルーツを振り返っていますが、うん、前回はタワーオブパワーを紹介いたしましたが、はい、今回はグラハムセントラルステーションでございます。まあグラハムセントラルステーションといっても多分、うん、知らない方がほとんどだと思いますけれども、
ね、
スライ&ザ・ファミリーストーンという、
はい、
これもまたすごいバンドがあったんですが、そこで、ね、まあ、いわゆるスラップ奏法、うん、チョッパーですね、はい、を生み出したベーシストラリー・グラハムが結成したバンドでございます。
ラリー・グラハムが最初だったの、そういうチョッパーみたいな、
あのらしいですね、
うん、
私もあの本当は詳しいことはよく知らなかったんですが、
うん、
あの以前チューブのカクちゃんに、
カク
ちゃんにあの聞きましたら、
はい、
なんであのスラップなんてあの俺たちはチョッパーって言ってますけど、うん、チョッパーなんて出たんだろうねグラハムって言ったら、やっぱりねあのドラマーと、うん、あと自分とあと、まあ、3人ぐらいのバンドでやってたんだけど、ドラマーが遅刻してこなかったんですって、
うんうんう
ん、でその時に これじゃできないなと思って、うん、しょうがないから自分でパーカッションも入れながらベースを弾いてのが始まりらしいです、
うん、あーそうなんだ。
それがだんだんもうこのいわゆる今のようなスラップの、はいはいはい、奏法になったわけですね。
そういうことか。
だから必要に迫られて、
うんうんうんうん、
ベース一台で、ドラムっぽく入れるっていうのを考えたらしいですね、
はいはい、まあそうだね、やっぱりドラムが一つのみんなネックになってたもんね。
だよね、
グループってベンチャーズも最初2人だったから、
うんうんうんうん、
あのドミルソンさんとボブ・ウォーグルも2人でやってて、うん、やっぱドラム入れるの大変だったって言ってたもん ね、
う
ん、
それでまああのそのチョッパーベースが、まあ、ほとんどの曲がチョッパーが入ってるんですけども、うん、あの1974年にファーストアルバム、うん、グラハムセントラルステーションっていうのを発表してるんですが、
年か
ちょうど我々がデビューした頃ですよね、
はいはい、
まだ私は知らないんですよ。そりゃそうですよね、自分の方が忙しいですね。
僕日本で初めて知ったのはミノルさん、あのハリマオ
のね
のミノルさんが楽屋で、ま
あ、うん、
なんかベンベンベンベン、
うん、
あの弦をさ弾いて
流行ったんですよ。俺がだからベースを始めた頃に、うん、ちょうどムッシュの亀梨さんのバックやってる頃に、うん、あのオレンジの連中が遊んでこうやってるのに、何ですかそれみたいな、
はいはい、
お前知らないのかよグラハムだよグラハムっつって、そっから
みんな
レコード買って、なんじゃこれはっていうことでしたね。 まあでもあの覚えたての頃はやりたくてしょうがなかったんですけど、うん、アコースティック2台とベース1台のバンドはこれやってもダメですよね。
いやもうベースでパーカッション
実際にやっちゃったんですけどね。
やってましたよ。
何やってんですかこの人って思われたんですけども、
角刈りでね、
うん、角刈りでやってましたね。
角刈りで三つ揃えのスープス着て、
だから 今でもまた流行ってる、今そのちょっと奏法が違うんですけども、我々は親指をちょっと 上向けて叩くんですけど、うんうん、今の人若い人たち親指を下に向けて叩くんですね。あのケンケンとか、
ケンケンもそうだ、ケンケンの弾
くとすげえ、あれですごい速いの、
すげえの弾いてるね。
やってみたんですけどね、うん、無理でしたね。
無理だった、
絶対無理ですね。私
彼は親指でかいのかね。
いや最近ね、うん、動画とか見てても女の子がスラップ、うん、すごい、女の子ってそんな手大きくないじゃないですか。
山本光とかすごいですよ。
すごいんだよね、
ものすごいですよ。
だからね、やっぱもうあの指とかそういうことじゃないんだね、
うん、
やっぱり練習するとできる。
ブラザー・ジョンソンとか、
あら彼なんかも最たるもんですよ。
親指でっかい、
叩く時の距離が50センチぐらいありますから、ね、
すげえな。
弦が切れるんじゃないかと。まあそういうわけで、まあ、あの今でも時々あの引っ張り出して聞いたりしてるんですけども、うん、あのラリー・グラハムって歌がめちゃくちゃうまいんですよ。
ボーカリストか、
ボーカルであのベースなんですけども、うんうん、それでは早速聴いていただきたいと思います。1974年に発表されたアルバム「グラハム・セントラル・ステーション」から1曲聴いてください。ヘア。
Of his hair. Oh, is that really all you have? I just felt that melting hey. Well, it sure don't mean that now I can't. I just don't believe it's right to judge a man of his high
グラハムセントラルステーションでヘアをお送りしました。
The Alfie お笑い夢100年スペシャルイヤ
ー。 The Alfie お笑い夢100年スペシャルイヤー588回目、いかがでしたか。 The Alfie の今後の、ね、予定とかは、はい、alfie.com の方でチェックしてくださいね、
はい。この番組はスマートフォン、パソコンでもお聞きいただけるラジルラジルの聞き逃しサービスでは1週間限定でいつでも何度でも楽しめます。インターネットでラジルラジルを検索してアクセスしてください。
番組では皆様からのメッセージをお待ちしてます。
ホームページのアドレスは nhk.jp/endless です。
The Alfie を知るための50のやり方、 The Alfie これから行く街、 The Alfie 喫茶室、各コーナーは週替わりとなりますが、うん、メッセージを送ってください、はい。この番組は FM で月曜日夜6時から本放送、そしてラジオ第一放送では土曜日夜8時5分から前の回の再放送があります。皆様のライフスタイルに合わせてお楽しみください。今週もたくさんのメール、はがきでのメッセージありがとうございました。すべて紹介しきれませんが、ここでお名前だけでも何名か紹介させていただきます。
はい、おはがきでいただきました。山口県丹野、
おいや、
熊本県やなちゃん、
はい、ありがとう。
宮崎県ぽっちゃ、
ありがとう。
佐賀県きみか、
ありがとうございます。
福島県静雄、どうもありがとう、
はい、ありがとうございます。メールでいただいたのは岩手県の和子、ありがとう。栃木県栃木、ありがとう。群馬県の花勝、ありがとう。長野県のそばっち、ありがとう。三重県のゆりな、ありがとうございます。夢は追い続けるもの、次回も終わらない夢を一緒に見つけませんか。 The Alfie 終わらない夢100年スペシャルイヤー、来週月曜日の夜6時にお会いしましょう。次回は、僕坂崎と高見沢で担当します。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いされました。それでは最後はこのコーナーでございます。 The Alfie のナンバーを未来につないでいく The Alfie バトンリレーでございます。
愛知県名古屋のマリコさんからいただきました、はい、40代の方です、はい、君が生きる意味をリクエストします、うん、保育士として、勤続22年になります、うん、先日担任をしていた子どもたちの20歳を祝う会に参加しました、
はい、
面影のある子、親御さんの顔を見て〇〇ちゃんと分かった子、うん、一人一人の保育園でのエピソードがまるで昨日のことのように思い出されるぐらいに感じましたが、みんな素敵な大人になっていました、
うん、
まだ何をしたいか分からない、音楽の道に進みたいなど将来に向けて夢や不安を抱えた子どもたちの話を聞きながら、ふと君が生きる意味の歌詞が頭に浮かびました、
うん、
それまでは自分自身に向けて生きてきたことを肯定してくれた歌だと思っていましたが、これからを生きていく子どもたち、大人になっていく人たちへつなげていきたい歌でもあるんだと気づきましたというね、うん、そうでしょうね、もう、ね、もうね、子どもたちが20歳、うん、
20歳か
ね、うん、もうよその子は育つのが早いとかって言いますけども、
人の子はね、あっという間ですよ。
本当ですよね、
本当に早いですよ。まあ何年かに1回とかね、会うぐらいの子になって、もう、
でも学校の先生たちって教え子が 何百人ってなるわけだよね。
本当ですよ。いやうちらね小学校の時はね、うん、森林の先生だったから、うん、最初に受け持ったんですよ。
あ、それじゃあ一番覚えてるねきっとね。
先生は覚えててくれてた、
ね、あの坂崎くんが。
そうなん
だ。あ、そう、
あの子はできた子でね。
できた子だった。調子も良かったけど
本当に調子良かったわねって。
まあでもね、そう言っていただくと嬉しいですね。つなげていく歌でもあったと言ってもらえるとです ね、
うう、うん、ね、ありがたい。
これからも頑張っていっぱい教え子を作ってください ね、
ですね、はい、じゃあお送りしましょう。
お送りしましょう。
ニューアルバム君が生きる意味からのタイトルソングでございます、はい、The Alfie で君が生きる意味。 The Alfie の坂崎幸之助と
桜井勝でした。
誰かに守る